火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はマラソン日本代表として様々な記録を塗り替え、現在はスポーツジャーナリストとして活躍中の増田明美さんです。
はい、おはようございます。
おはようございます。
楽しみにしてました。
はい、お久しぶりです。
私ね、1年半前にも出させていただいたんですよ。
そうです、
ひろたさん覚えてる？
もちろんですよ。楽しかったです。
楽しかったですね。
はい、また今月よろしくお願いします。
はい、お願いします。
では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
もうすぐ東日本大震災から11年を迎えます。そこで今日は岩手県宮古市消防団で副団長をされています74歳佐々木重勝さんとお電話がつながっています。
佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
74歳って言ったけど若い声です ね。
若い声です。
まずはじゃあ佐々木さんに地元の宮古市についていろいろと教えていただきましょうか。
私たちの住む宮古市はですね、
はい、
岩手県の三陸沿岸に面した風光明媚なところでございます。観光名所がいろいろございます。
うん、
そしてまた何といっても鮭、サンマ、マダラ、ウニなど海の幸が大変豊富で美味しいところでございます。はい、
わー、食べに行きたいな。
ね、行きたいですね。美味しいものばっかり
ね。でも佐々木さん、はい、そんな宮古市ね、東日本大震災で大きな被害を受けてからちょうど11年ですよね。それで亡くなられた方の中には消防団員の方もいたって伺いましたけど、
住民の方々の避難誘導の最中に、
うん、
そしてまた水門の閉鎖する業務にあたるも、波がですね水門を乗り越えたことで、
うん、
16人もの団員が尊い命を落としました。
16人の方っていうのはね、佐々木さん、仲間が命を落とすで辛かったでしょうね。うん、
そうですね。はい、う
ん、でもそんな状況を乗り越えて宮古市消防団はどんな活動をされてきたんですか？
はい、瓦礫を撤去しながらですね、
うん、
ご遺体の捜索活動、
うん、
さらには民家の火災がですね燃え移る山林火災がございました。それぞれ通行不能の道が多い中、どうにか現場に向かい消火活動に当たりました。
うんうん、
鎮火するまでは2、3日かかり、またご遺体の捜索活動に関しては1ヶ月半の間活動に当たりました。はい、
いや1ヶ月半って長いですね。
長いですね。
で佐々木さん、災害時の消防団員の活動ね、今やられてることを、はい、なんか後世につなげる取り組みもされてるんですって？
そうですね、2019年ですか、
うん、
消防団の歴史を紹介する本、まあ、俗宮古市消防団史というのを作成いたしました。その時にですね、住民の方々や消防職員あるいは消防団員から寄せられた震災前後の写真、それを有効活用いたしまして、昨年の2021年の夏ですか、
うんうん、
壊滅の町に使命を貫くというタイトルの写真集を発刊いたしました。写真集は消防団の45個分団に配ったほか、
うん、
それぞれの自治体や警察、自衛隊などに寄贈。そしてまた私立図書館でも展示しておいて見ることができます。
ああ、こんなふうに教訓を後世に残すって、こういう目に見える形っていいですね。
うん、そうですね、はい、
たくさんの人にぜひね見てほしいです。
はい、
佐々木さん伺ったんですけども、佐々木さんのお家農業やってらっしゃるって、実は私も千葉で専業農家なんですよ。
あ、そうですか。
うん、でも、はい、その消防団の仕事とね、この農業のお仕事を両立するって大変だと思うんですけども、両立する秘訣っていうのはありますか？
そうですね、確かに農業やってます、うん、主に季節ごとの野菜を作って JA や産地直売所に出荷しております、そしてまた長年消防団に勤められるのは、何といっても家族の協力のおかげかなと思っております、はい、
家族仲良さそうですね。
はい、
うちもそうなんだけど、食卓囲んで、なんかみんながなんかねすごいおしゃべりすぎますよね。
消防団ではこんなことがあったよなんてお話もね、されてるんじゃないですかね。
あったかいご家族で素敵です。
はい、それでは佐々木さん、最後に今後の目標を教えてください。
そうですね、消防団に入団する若者が増やしたいなと、そして、消防団の充足率を上げたいなと思っています。また消防団員はプライベートな時間を削ってそれぞれ活動に当たっていただいています。このことは大変ありがたいことだと私は思っています。地域防災のためには消防団は欠かせないものということを地域の住民の方々にご理解をしていただけるように、もっともっと PR をしていきたいなと思っております。
佐々木さんがなんかお話聞いてると、お若いのは多分こういう活動一生懸命やられてるからね。
そうです ね、
佐々木さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
これからもお元気に頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は岩手県宮古市消防団の佐々木重勝さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は増田明美さんでした。
はい、
来週もまたよろしくお願い
します
。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になったところです。さあ、外明るくなってきました。今日の日の出6時5分です。川崎市の川崎うさぎさんです。今日はベランダの掃除、マンションの修繕工事が始まるので、部屋の中が植木だらけになっています。わあ、大変ですね。それから総州のスカジーさんからです。今日は午後塗装屋さんが見積もりに来るので立ち会います。我が家も築15年になるので、そろそろ外壁の塗り替え時期だと思うんですよね。という。そんな時期なんですね。ま、春、だからってね、ちょっと春っぽい感じがしますよね。こう工事が始まったりするとね。あ、でもいずれにしてもね、綺麗になっていい春を迎えられそうですよね。そっか、頑張ってくださいね。まあでも頑張るというか、まあ、お片付けがね大変でしょうけど、ファイティーン。